はい、来ました。久しぶりですね、こっちは。こんばんはです。まだパソコン変わっておりませんが、やりたいと、ね、思います。ちょっと、まあ、昨日、プレステ4の方ではちょっとやってたんですけど、こっちの方は、1ヶ月ぶりぐらいですかね、やるということで、落ちなきゃいいんですけど落ちなきゃいいんですが、まあ、とりあえずやってみましょうということですね、久々、はい、で、ジータレス読みで、648お茶コント、お茶じゃないですか、こんばんです、アザスで、649が、こんばんはおっちゃんと、お茶じゃないですけど、アザス、こんな時間で聞くの初めてと、はい、あんまやらないですよね。で650をやったんおこんばんこと、はい、バイクを整備しながら聞きますすると、はい、バイクを整備と、はい、まあ、どういう状況であっても聞いていただけるだけでありがたいので、はい、ありがとうございますというわけで、まあ、どういうわけかよくわかんないですけど、とりあえず、リクをいただいたやつを読んでいこうかなということで、先にですね646番さんの貼ってくれたやつをやろうかなと、思います。はい、で、まだジータありましたね、レッスン読み651へこんばんはと、ばんはです、配信開始のツイートを見たので来ましたと、楽しませていただきますと、はい、アザスで652、おっちゃんコン聞かせていただきますと、アザス、はい、で、ですね、やるのは、ですね、恨みの技って書いてあるやつからやろうかなと、思います。なんだっけな、怖い話のまとめ、おかがく、.com、さんのところのやつをこうリクエストいただいたんですけども、そこのやつですね、恨みのあざっていう、題名の話からやりたいと、多分読んでないとは思うんですけど、それをやろうかなと思います。じゃあ行きましょう。私は高校生の時、友達とキャンプをしに行きました。友達のうちの一人が穴場を知っているというのです。さて、そこについてみると、川の水は美しく、魚がたくさん泳ぎ、風通しが良い、申し分のない場所でした。初めてのキャンプでこんないい場所に来れるとはということで、すっかり浮かれ気味になった私たちは、まるで小学生のようにそこら辺を探検することにしました。しばらく歩いていると何やらかぐわしい香りがします。見ると目の前に鮮やかなピンク色の花畑が一面に広がっていました。その美しさ、一種の神々しさに見とれて、しばしの間ぼーっとしていました。ねえ、これ摘んでもいいかな、 3,4 本くらいならいいんじゃない。今思うと見たこともない花を摘むというのはいけない行為なのですが、私たちはそれを知っていながらそれを摘んでしまおうという気持ちに負けてしまいました。美しい花に出会い、それを摘んできたという満足感に満たされ、その後のキャンプはとても楽しいものでした。夕食後はランプに火を灯し雑談会、最近のテレビの話、嫌な先生の話、男の子の話、そして付き物の会談。私たちは夜遅くまでワイワイとしていました。ところがです、いつもにぎやかでお笑い担当の M がいつになく静かなのです。 M、どうしたの？大丈夫？具合悪いなら寝なよ。うん、大丈夫。そうは言っているものの、顔は真っ青、体を縮こまらせガタガタと震えています。全然大丈夫そうではありません。ダメだよ、今から家に帰る？いいの、いいから。みんな心配して M に寄ってきました。しかしなおも M は大丈夫と言い続けます。うるさい、痛いんだよと、いよいよ M が苦しそうだという時に、 M はいきなり私たちにつかみかかってきました。その時の M の顔は人のそれではありませんでした。そんな中、私の耳元で誰かが何かをつぶやいています。こんな時に悪ふざけを。ちょっと振り返ると、そこにあるのは闇ばかり。 M は白目を向いて倒れてしまいました。見るとずれた服から見える M のお腹には青いあざがくっきりとありました。目を覚ました M に事情を聞いてみると、急に腹が痛くなり下したかなと思っていたが、どうもそれとは違う。そのうち腹が裂けるように痛くなり、しまいにはそこからちぎられるような痛みが襲った。その後はわからないと言いました。ただの病気ならいいでしょう。しかし、あの私たちを襲った M の顔、何かがついたのではないかということが、言わずとしても私たちの中で一致していました。キャーと突然メンバーの一人が悲鳴を上げて耳の後ろを押さえました。どうしたの？彼女は青い顔をして言いました。耳の後ろがむずがゆいと思ったら何かが喋ってたの。もう寝ようか。誰がともなく言ったので、皆それに従いました。テントの中で私は気を紛らわそうと持ってきたウォークマンで音楽を聴き始めました。やっと落ち着いてきた時でした。音飛びがし、それに合わせて何かが聞こえます。さっきの私の耳元でつぶやいていた何かの声です。恐ろしさのあまりガタガタと身が震えます。嫌だ嫌だと意味もなくつぶやいてみても同じでした。声がだんだんはっきりと聞こえるようになっていきます。耳からヘッドホンを思いっきり抜き、寝袋にくるまりました。それでもまだ聞こえてきます。涙が溢れ、耳を押さえても聞こえてきます。そしてとうとうそれが何を言っているのかが分かりました。はっきりと聞こえたのです。痛いじゃない、キャー。もう我慢の限界です。私は耳を押さえて叫びました。どうしたの？と同じテントにいる子が私に聞きました。それに答えようとしたとき、急に腹が痛くなりました。それもただの痛さではありません。そこからちぎれてしまいそうな痛みです。痛い、死んでしまう。気絶しそうになるその瞬間、あの鼻の匂いが一瞬漂いました。目を覚ますと朝でした。友達が心配そうに私の顔を覗いています。聞くと、私以外にも誰かが耳元でつぶやいていたと言った子、そしてもう一人同じようになった人がいたそうです。一体あれは何だったのだろうか。そう思いながら着替えていると、足元に茶色いカサカサしたものが触れました。拾ってみると、それは昨日摘んだあの花でした。一晩でこんなになってしまうなんて。その時、私の腹に青いあざが一本あることに気がつきました。そしてあることに気がつきました。この症状が出たのはその花を摘んだ人だけ。 M もその一人。もしかして私は摘んではいけないものを摘み、その罰が当たったのではないのか。帰る前に私は一人であの花畑へと行きました。相変わらず香ばしい、かぐわしい匂いがします。ですが、そこに感じられたのはあの時の神々しさではなく、一種の恨み、そのようなものでした。今でもそのあざは消えません。 まあ、多分一生消えることはないでしょう。以上、恨みの痣っていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレスよ。653、いけない行為なんだと。まあ、いけない、うん、まあ、積んでるから、まあ、命を積むのも、うん、まあ、あんま、うん、まあ、その辺は分かんないですけど、で、654、めっちゃ久しぶりに聞けてますと、はい、あざす、熊本の実家が被災してめいっていたのですごく嬉しいです、ありがとうございますと。まあ、今もまだね、大変な状況ですからね。まあ、それを言ったら変な話、福島もっていう、まあ、福島だけじゃないですけどね、熊本だけでもないんですけど、九州っていうところで、うん、まあそう言ってもらえるのはありがたいですけど、まだちょっとね大変ですけど、はい。で、次、ローカル線の踏切、これは俺の体験した話です。数年前、友人 A に肝試しに行かないかと誘われ、半ば無理やりに近い形であるローカル線の踏切に行くことになった。この踏切はいわくつきらしく、列車があまり通らないローカル線にもかかわらず飛び込み自殺が後を絶たないことで有名だったらしい。その友人 A は夜の0時ちょうどに踏切前でクラクションを鳴らすと自殺者の霊が出るという、どこにでもありそうな噂話を聞いて早速試したくなったそうだ。それに付き合わされる俺にとっては旗迷惑な話である。友人 A の運転する車は内心しぶしぶ嫌々な俺を乗せ、高速道路で3時間、高速道路を降りてそこからさらに2時間かけて俺と友人は九段の踏切前に到着した。時間はすでに午後11時を回り、踏切の周囲は完全に真っ暗、周辺に家屋どころか街灯すらなく、明かりはというと弱々しい蛍光灯がうすらぼんやりと踏切を照らすのみと、見た目だけでも不気味な雰囲気が漂っていた。当の友人はニヤニヤと笑みを浮かべつつ、ここがあの話の踏切かと嬉しそうにつぶやいていたんで、俺はというとさっさと終わらせてくれと心の中で思いつつ MD ウォークマンの音楽を聴いていた。そんなこんなしているうちに時間も流れ、時刻は0時前。友人はそろそろだなとつぶやきスタンバイをする。無論0時になると同時に車のクラクションを鳴らすためである。友人と俺、いやいやは携帯電話で時報を聞き、0時までのカウントダウン開始をする。時報、午前0時ちょうどお知らせします。ピッピッピッポーンで友人へ、よし今だパパーッと闇を切り裂くように友人の車のクラクションが周囲にこだました。だけだった。いくら待てども闇夜にぼんやりと浮かび上がった踏切には幽霊どころかそれらしいものすら現れなかった。そして当の友人は機嫌悪そうに、なんや結局何も起きなかったやんとぼやく始末。俺はほらな、何も起きなかっただろと言った感じの冷ややかな視線で機嫌悪げな友人を眺めていたと、カンカンカンカンカンカンカンとうなだれる友人と呆れる俺の不意をつくように踏切の警報器が鳴り始め、列車の接近を知らし始めた。俺と友人はその不意打ちに少々驚きつつも、こんな時間にも電車が走るんだなとか、走るとしても回送列車だろうなどと話しているうちに、 ガーガタンゴトンガタンゴトン、妙に古びた炭鉱電車がモーター音を響かせつつ踏切をゆっくりと通過していった。結局それ以降は何事も起きることもなく、少し不満げな友人と少し疲れ気味の俺は帰路に着いた。だが俺は少し妙なことに気がついた。あの時走っていた電車である。電車がゆっくりと走っていったため目で確認できたことだが、その電車は深夜にもかかわらず車内は妙に混んでいたのである。おまけにその乗っている人は老若男女さまざまで、一様に正義のない表情を浮かべているように見えた。俺はその見たことを妙に思いつつも、その時は近くに祭りでもあってその帰りの人で混んでたのかなと勝手に自己解釈したのであった。そしてその肝試しから数日後、俺は別の友人 B と酒を飲みつつバカ話をしていた。当然のことながらその肝試しの話も話題に出し、 A が意気込んでいたのに結局何も起きなかったこと、そしてその直後に電車が走ってきて少し無気味だったことを友人、悪友ではない方に話した。とその途端に友人の顔色が変わり、おい、お前その肝試しをしたのは何時の話だと聞いてきたのだ。俺は急に顔色を変えた友人 B に首をかしげつつ、え、数日前の話だぜと答えた。嘘だろ、それはありえない話だぞ。あそこはとっくの昔に廃線になって線路すら残っていないのだぞ。少し鉄の入った友人 B の話だと、その踏切のあるローカル線は数年前に廃止となり、その踏切も線路も全て撤去されており何も残っていないというのだ。俺は友人 B の話を黙って聞くしかできなかった。あの日俺と友人 A が見たあの踏切電車は一体何だったのだろうか。そしてあの電車に乗っている乗客は一体どこへ向かっていたのだろうか。それは誰にもわからない。知るのはその車内の乗客だけなのだろう。その時以来俺は真夜中の踏切で電車が通るのを待つのが嫌になった。夜の闇の中からあの時見た電車が来ると思うと背筋が寒くなるのだ。なぜかというと、あの時の電車の乗客は皆正義のない目でこちらを見ていたのだから。以上、ローカル線の踏切っていう題名の話で出した。で次行く前に、ジータMD ウォークマン懐かしいと、まあ結構前ですよね。 MD ウォークマン、 MD がもうあれだからな、 MD わかんねえだろうしな。もう一時期わっとねこうなったけど、すぐ負けたからね、他のこうあれに。で656ピピピポーンと、ジホーマン、ジホーマンなんているの知らないで、ついむしり、カタカナでむしりって書いてあるやつ。私の家系の男は全員むしりという妖怪が見えるという。正確には思春期頃に一度だけ会うものらしい。おじいさんの話だと、夜寝ていると枕元に現れ、家系の男の髪の毛をむしり食べるのだという。それは数十分間ひたすら髪をむしって食べるらしいが、 その間は痛みもなく、ただ抜かれる感じだけはわかるらしい。朝起きると枕元には数百本の髪の毛が落ちており、一度食べられると二度と出てこない。髪をむしられるせいか、私の家系の男は皆20代からハゲるみたい。遺伝かもしれないけど。私は女なんで気にするなと言われたけど、弟は必ず会うから注意しろと言っていた。何を注意するかというと、髪を抜かれる間は決して動くな、気づかないふりをしろということだった。先祖で一人抜かれている間に逃げ出した男の子が原因不明の病気で死んだからだそうだ。ただ来ても逃げたりせず、じっとしていればいい。儀式みたいなものだとおじいさんは言った。その話を聞いた弟は、妖怪を見ることより若ハゲが確定したことがショックだったみたいだった。そこで中学に入ったと同時に、弟はむしられないようにと頭を丸めた。おじいさんはそれに対して、昔はみんな頭を丸めていたし意味ないぞと言っていた。結局弟はそのまま髪の毛を伸ばすことにしたようだった。私たちの父も昔むしりに出会ったらしく、若ハゲだった。父は20代だった頃はハゲていることにコンプレックスを感じていたらしく、カツラをつけていたそうだ。実際私たちが赤ん坊の頃の写真の父は髪の毛があった。ある日父は弟に、むしりに会ったらこのカツラはお前にやるよと言って、和ダンスの中のカツラを見せてくれたらしい。そしてそのカツラが弟を大変な目に遭わすのだった。中学に入り数ヶ月して、ある日の朝、弟が興奮しながら私に言ってきた。姉ちゃん絶対言うなよ、昨日むしりが来た。私も驚き、見たの、怖かった、大丈夫などと質問攻めにしたが、弟は、違うんだよ姉ちゃん、俺追い払ったと答えた。弟は小学生の頃から喧嘩っ早かったので、殴ったのと聞くと、弟は得意げに、違うよこれ使ったと言って父のカツラを見せてきた。どうやら弟は父の話の後すぐカツラを拝借し、中学生になってからずっとカツラをかぶって寝ていたそうだ。弟は続けた。怖くて姿とか見えなかったけど、間違いない、誰かに抜かれた。でも抜かれたのはカツラの髪で、俺は一本も抜かれなかった、感触もなかったし。1時間ほどカツラの髪を抜いて消えてった。怖さより勝ったって気分でいっぱいだった。祖先にはこの方法を伝授しないとと興奮気味に話してくれた。でその時は私も、騙したんだ弟すげえなとしか思っていなかった。それから1ヶ月後に事態は一変した。弟が授業中に頭痛を訴え、そのまま気を失ってしまった。病院に連れて行かれ、 CT や MRI などの検査をしたが、理由は分からずじまい。医者には、このまま意識を取り戻さない可能性がある、容態も安定しないので覚悟してくださいと言われた。私はその時むしりの件なんて忘れていたんだけど、田舎からおじいさんが見舞いに来てくれて、ふとそのことを思い出した。そしておじいさんに弟の話を隠さずに明かした。おじいさんは、バカなことをしよってとつぶやき、病室から出て行った。おじいさんはうちの家系が古くから馴染みのある神社の神主様に電話してきたらしく、2時間ほどして神主様が病院にやってきた。神主様とおじいさんが数分話をした後に、神主様以外は全員病室の外に出された。父は無念そうに顔をしかめ、母は泣いていた。おじいさんは病室の外で念仏を唱えていた。その時、何も知らない看護婦さんが病室のドアを開けてしまった。父はすぐに事情を説明し、検診時間を30分ほどずらしてもらったが、私は開いた時に見てしまった。祈祷する神主様の正面で、弟が自分で自分の髪の毛をむしっていたのだった。ドアが開いても神主様も弟もこちらを見る様子もなく、弟は焦点が定まらず、ブチブチと短い髪を引き抜いている。 その間 2,3 秒だったが、怖さが弟を心配する気持ちを上回ってしまい、逃げるように待合室まで離れてしまった。結局弟は自分の髪の半分を引き抜いてしまっていた。神主様はもう大丈夫、むしり様は帰られたと言って帰っていった。その後弟はすぐに意識を取り戻し、1週間ほどで退院した。退院後弟に話を聞くと、意識を失った後弟は、あの時頭の中に虫のような小さな生き物がいっぱいいたんだ、虫が頭いっぱいまで広がって自分が自分でなくなる感じがしてきて、気持ちいいような気持ち悪いような、嬉しいような悲しいような感情が押し寄せてきて、寝たら楽になるかなって考えてたら頭にビシッと衝撃が来て、これは多分神主様のお祓い棒。ふと頭の上を見ると、人間の形だけど人間じゃない何かが俺を見下ろして、一心不乱に髪の毛むしってた。その時はずっとごめんなさいごめんなさいって謝ってた。で目覚めたら髪の毛がないからびっくりしたと話してくれた。結局弟の気功もなかったことにされて、病気の理由も分からずじまい、おじいさんはもう安心だと言っていた。なぜうちの家系でそういうことが起きるのか、それは分からない。なぜ男にしか見えないのか、虫のようなものは何なのか、何なのか、そして虫りとは一体何なのか。以上、むしりっていう題名の話でございました。で、多分この話してたら、多分その絵出ると思ってたら本当に来た。ジータレス読み657、また紙の話してるってやつね。だいたいもうお決まりで出てくるからね、紙の話してるとすぐ来るから。で、次、次が合宿。あ、いけね、ちょっと待って、今ちょっと広告をクリックしてしまいました。はい、すみません。合宿っていう題名の話です。中学生の頃、俺は運動部系の体格に似合わず吹奏楽部に所属していた。約40名の部員のうち、男子は自分を含めてたった 3,4 人しかいなく、俺はクラリネットを担当していた。夏休みになってから県大会へ向けて強化練習合宿をすることになり、山にある宿舎で1週間の合宿が始まった。宿舎にはクーラーがなくて異常に蒸し暑く、しかも窓から虫が入り込んでくることがしょっちゅうあって、環境はかなり悪かった。それでも何としても県大会で好成績を収めたかったので、みんなで我慢して練習を頑張った。そしてあのおぞましい事件は合宿5日目の夜に起こった。その日の夕方の練習が終わってから、部員全員で宿舎の近くにある湖で花火をすることになった。同じパートのエスコが虫に刺されるからという理由でどうしても花火に行きたくないというので、仕方なくエスコを置いて湖に出発した。エスコの友人であるエーミ・ケーエと一緒に湖への道を歩いていると、突然エーミがやっぱりエスコも連れてこようよと言い出し、宿舎に引き返すことにした。宿舎へ戻るとエーミは個室に行ってエスコを呼んだ。しかしエスコがいない。 3人で手分けして宿舎を探してみたが、エスコはどこにもいなかった。どこかですれ違ったかもしれないと思い、再び湖に向かった。湖に着くとすでに花火が始まっていた。そこでもエスコを探してみたが、やはりいなかった。顧問の先生にエスコがいなくなったことを言うと、エスコは確かにさっきまでここで花火をしていたという。俺は少し不思議に思ったが、とりあえず3人で湖の周りを探してみることにした。湖のボート乗り場までやってきた時だった。何気なく向こう岸を見ると、エスコらしき人間が湖のほとりに立っていた。おいエスコと、エイミとケイが大声で叫んだが、向こうは何の反応もない。俺はよく目を凝らしてエスコの方を見てみた。向こう岸までやや距離があり、しかも暗くて視界が悪かったのではっきり見えなかった。しかしドーンという大きな打ち上げ花火の音とともに湖が鮮やかに照らし出された時、俺たちはエスコを見てぎょっとした。確かにそれはエスコだった。彼女の着ている白のワンピースにははっきりと見覚えがあった。だがエスコの顔は信じられないほどぐしゃぐしゃに潰れていた。血だらけで目や鼻、口の位置が全くつかめない。それが本当に顔であるかどうかもわからない。まるで顔面だけミンチにされたかのようだった。いやーとエイミが叫んだ。ケイは涙をこぼしながらただ震えていた。エスコはぐしゃぐしゃの顔面をこちらに向けたまま、もはや存在しない目でこちらを凝視していた。顔はないのに俺たちの方を見ているということだけはわかった。その時俺はあまりの恐怖で二人を湖に置いたまま森の方に逃げ出してしまった。すべて忘れてひたすら全力で走っていた。皆が花火をしている場所まで戻ってくるのに5分とかからなかったと思う。その時の俺は完全に気が動転していたので、今でもみんなに何を喋っていたのか覚えていない。少し落ち着いてから俺はエイミとケイをボート乗り場に置いてきてしまったことを思い出し、それを伝えて部員全員でボート乗り場まで探しに行くことになった。部員は皆半信半疑で冗談を言う人も多かったが、顧問の先生だけは険しい表情だった。部員が本当にエスコどうしちゃったんだろうと先生に聞くと、先生はきっと大丈夫だ、顔がぐしゃぐしゃってのはいくらなんでもありえないよなどと軽く笑いながら言っていたが、顔は引きつっていた。部員全員で湖のあたりを探したが、結局エスコは見つからず、ボート乗り場で倒れているエイミとケイだけが見つかった。その日は夜も遅かったので、そのまま宿舎に引き返すことになり、エスコの行方は分からずじまいだった。次の日になって顧問は警察を呼んで湖周辺を捜索してもらったところ、信じられないことにボート乗り場の近くの水の底からエスコの死体が見つかった。しかもどういうわけか死体の首は鋭利な刃物で切り取られたかのようにして亡くなっていたそうだ。突然の出来事にうろたえ泣き出す部員がほとんどだった。部員には警察からの質問がいくつかあったが、最後にエスコさんと接触した場所はどこだったかという質問に対してはほとんどの部員が宿舎と答えたが、先生も含めて5人は花火をしている時に湖で見たと答えた。しかし5人とも彼女と直接話をしたりしたわけではなく、ただ姿だけを見たというのだ。合宿は中止になって部員たちはバスで学校に戻り、そのまま解散ということになった。警察はこの出来事を殺人事件として調査を続けたが、結局その後湖では何も見つからず、事件の真相は謎のままだった。エイミとケイは精神的に参ったせいか、夏休みが終わっても部活どころか学校にすら来ることはなかった。そしてある日顧問の先生に呼ばれてこんな話を聞かされた。ある日の夜、先生は花火をしているときにエスコの姿を確認しているが、その後見失い、しばらくしてから湖の向こう岸にいる彼女を見たそうだ。 その時は花火の光もあり、何かの見間違いだと思っていたそうだが、向こうにいたエスコの顔面は赤ペンキで塗りつぶしたかのように真っ赤に染まっていたという。以上、合宿っていう題名の話でございました。はい。でですね、とりあえず今貼られたやつが4つあったやつを全部今読みましたよと。で、今何分、まあ30分超えぐらいですか。30分超えか、ちょっと微妙だな。30分超えか、どうしようかな。ちょっと待ってくださいよ。そうすると、もう一つぐらい読むか。とりあえずですね、何を読もうかなと思って探してると、無駄にっていうか時間がすごいかかるんで、もう陸ちょうだいっていうのを、まあ以前ツイッターで書き込んだらこうやっていただいたんで、まあありがたいなと思うんですけども、その探してる時間でもう嫌になっちゃうんでね、嫌になっちゃうっていうか、もうその配信できなくなっちゃうっていうのがあって、それをね、あれなんですけども、なのでですね、あ、いけねえ。でですね、ところで、何番さんだっけ ?644 番さんが、貼ってくださったやつがあるんで、それを読んで、今日はやめようかな。あのね、カテキョ階段っていうのもこうリクしていただいたんですけど、これはですね、そのまあシリーズものってやつですね。で、結構その話数があるんですよ。一つ一つどれぐらいの長さか全然見てないんですけど、とりあえず話数があるので、ちょっとこれはね、あの別でやろうかなと思ったので、ちょっと今日はやらず、ちょっと別日に、ちょっとババッとやっていこうかなと。まあ1回の配信で全部読めるかどうかっていうのはほぼ多分読めないとは思うんですけど、ちょっと話数が結構あるので、そうではなく、まあそうではなくっていうか、そう、とりあえずちょっと別日にやろうかなというところで、今日はやらない、で、いただいた陸のやつで結構これ長いか、あ、そうでもねえや、やろ、ですね、山の神様のお礼っていう題名の話ですかね。はい、644番さんの貼ってくれたやつをやって、今日はやめようかな。はい、この配信は今日でやめようかな。変な話、あのプレステ4の方もちょっとやりたいなと思ってるんで、あれなんですけど、はい、で、山の神様のお礼、お礼、はてなですね、お礼っていう感じの題名のやつですね。行ってみましょう。それは山頂から下山する山道で起きた。とある連休のよく晴れた日、社会人としてはまだ駆け出しだった俺は、父と一緒に地元の山の縦走登山をしていた。切り立った山頂へ向かう急な登りコースとは違い、下山コースの最初は山腹沿いに今登った山を大きく半周する緩やかな山道のはずだった。が、そんな山道はどこにもない。切り立った岩肌の山腹をジグザグに暗い沢へと下る道がどこまでも続いている。 本当なら山を下るにつれ視界が開け、眼下に父の使った人造湖湖が見えてくるはずなのだが、今歩いている道は次第に薄暗い真下の沢へと降りていく。先をずんずん下る父に、おかしい、ちょっと止まってくれと声をかけるが、父は止まらない。いつの間にか道の痕跡も曖昧になり、草の間に見え隠れする岩肌を滑るように沢へと降りていく。それでも父は止まらない。俺の声が聞こえていないようだ。ようやく暗い沢の底に着いた。先に降り立った父は、岩を割るように生えた大木の前に仁王立ちしたまま、その大木の根元あたりを凝視している。どうしたと背後から肩をつかむと、はっとしたように振り返る父。父の背中越しに大木の根元が俺の視界に入った。古くて大きなウロだった。ウロの中には枯れ葉や枯れ枝と一緒に動物の古い骨らしきものが見える。気がつけば周囲の木々にはあちこちに新しい動物の爪研ぎの跡がある。まずい、ここは。そう思ったと同時に、帰るぞと言ってきびすを返す父。崖のような岩肌を這い上がり、来た時に踏んだ草の跡をたどって山頂に戻った時には日も沈み、辺りは薄暗くなり始めていた。重曹を諦めた俺たちは月明かりを頼りに来た道を下ったが、その帰り道でも父が時々おかしな行動をとる。突然止まるのだ。どうしたと聞いても首をひねるだけで答えない。足がつったかと聞くと、大丈夫だと言ってまた歩き出す。そんなことを何度か繰り返して、なんとか人里にたどり着き、タクシーを呼んで帰宅した。二人ともその日は疲れ果て爆睡。翌朝食事の会話が途切れたので父を見ると、窓越しにあの山の方を見ている。気になった俺は叔父に電話して昨日からの出来事を説明した。叔父は地元の伝統芸能の伝承者で、収穫祭には山の神に舞を奉納している。呼ばれたなと叔父はつぶやくと、父を迎えに行く旨を俺に告げ電話を切った。ほどなく叔父の軽トロが父の家に到着。夕方には戻ってくる、お前は来るなと言って父を乗せて立ち去った。その後二人は俺たちが当初下山する予定だった人造湖まで車で行き、そこにある祠を拝んできたそうだ。戻ってきた叔父が言うには、山の自然を破壊しないよう役所の図面にあちこち手を加え、登山口のトンネルと下山先の人造湖を作った。お前の父に山の神がお礼をしたかったのではないか。おそらく今の山の主が自分の住処に父を招待してくれたのだろう。お前がついていかなければご馳走でも出してくれたかもしれんぞという話だった。俺が心配して聞くと、呪い？たたり？ありえないな。でなきゃそんなでかい黒曜石くれるわけがないと、父が以前その山の工事現場で掘り起こしたでかい黒曜石を指さして笑っていた。だいぶ後になって父から聞いたのだが、何度も礼がしたいと引き止められている気がしたという。だが自分のしたことは会社が責任を問われる違法行為だから、お礼はもらえない。まして若いお前にはボケたと思われたくなくて何も言えなかったとのこと。今もその黒曜石は俺の家宝として亡き父の仏壇の脇に飾ってある。あまり怖くないけど実はです。信州の平石トンネルと狭山湖って書くと見バレするかもしれん。以上、山の神様のお礼っていう題名の話でした。はい。 というわけで、5話、はい、リクいただいたやつを読んで、次回はその家庭教会談、家庭教って、カタカナで書いてあるんですけど、家庭教会談っていうやつのなんかシリーズもみたいなやつ、これ読んでないと思うんですけどを、まあ、やろうかなと、はい、思いますので、まあ、もしタイミングがあったら聞いていただけたらと。まあ、タイミング合わなくてもですね、まあ、YouTube とかですね、そうやってアップしてくださる方がありがたいことにいるのでですね、そちらの方を聞いていただけたら、まあ、ありがたいかなと、いうことでございまして、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。これは今回は、まあ、こっちの朗読の方はね、今日これで終わりなんですけども、もしかしたら、もしかしたらっていうか多分プレステ4のゲーム配信の方をするんじゃないかと思うので、多分ツイッターに連動してこう配信スタートしたよっていうのが書き込まれるようになってるので、もう便利だから、もうそういう風な風になんか セットすりゃ勝手にやりますんでね、多分やると思うんで、もしよかったらそっちも、はい、ということで、今日はこれで終わりにしましょう。じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。ではこの辺で、ほいじゃあバイバイ。